マリコさん、ペンベノー。
ペンベノ
ー。さあ、いよいよ秋です。
はい。
日本では何々の秋、例えば食欲の秋などと、はい、秋のことをいろいろ例えて言うんですが、はい、モンゴルではそういった例えて、はい、秋を言うということはあるんですか？
はい。モンゴルは秋のことは、ゴールドの秋とか言うんです。
ゴールドの秋。
そう。
なぜですか？
はい。秋はね、一気に気温が低くなるため、木が本当に真っ黄色色には染められるんですよ、一気に。
はあ。
そう、追跡までは緑の木の葉っぱが真っ黄色になって、はい、とっても綺麗なんですね。それをモンゴル人はゴールドっていう、はい、名前付けで、ゴールドの秋っていう。ですね。
なるほど、
はい、まさに今の時期です ね、
ね、
はい、
紅葉がありますが、
はい、
紅葉ですと日本ですとまずはじめに、
はい、
イチョウなどが黄色く色づくんですよね、
はい、
でその後に、
はい、
赤いモミジが、
はい
はい、その他にもハゼですとか、
はい、
いろいろな植物が、
はい、
こう本当に綺麗に色づいていくんですが、
そう、日本はやっぱり気温がゆっくりと寒くなるんですね、
はい、
モンゴル本当一気に気温がね下がるので、本当にマイナスの日には今だとマイナス3度とかのところもあるし、
はい、
モンゴルの北の方は今雪降ってるんですね。
もう
そう、まさに今日は雪降ってます。
そうなんですね。
そうなんですよ。気温の差が本当に激しいなので、
はい、
木々が色がその日本みたいにゆっくりと紅葉の綺麗な色には染められるのはあまりないです。
だから、
はい、
黄金の秋、ゴールドの秋。
ゴールドの秋ですね。
これを、
はい、
モンゴルの言葉ではどう言うんですか？
はい、アルタンナマル。
アルタンナマル。
そう、アっていうのはゴールド、ナマルっていうのは秋ですね。
うん、
本当にそのまま直訳ね、アルタンナマル。
アルタンナマル。
そうです、素晴らしい。
これは覚えておきたいワードですね。
そうですよね。わあ、言ったらアルタンナムラですねって言うと多分モンゴル人もびっくりするんですね。はい。
さあ、そしてその他にも何々の秋、例えばスポーツの秋、
はい、
9月2日まで行われていました、はい、ジャカルタでのアジア大会、はい、モンゴルの選手も大活躍しましたね。
そうですね、本当に先日は閉幕した第18回のアジア競技大会では、
はい、
なんとモンゴル の、 ボクシングの選手たちは金メダルと銀メダルを取ったんですね、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。獲得して、
はい、
チームでは出場国の33カ国から3位になりました。
はい、
でこのなんと銀メダルと金メダルを獲得した選手たちは、
はい、
去年は島田市での行った事前合宿には、島田に訪れて、市内の学校とかと子どもたちとのたくさん交流して、
はい、
たくさん市民の方たちとも交流した選手たちは今回はメダルを取った、獲得したんです。
はい、その方たち少しご紹介いただいてもよろしいですか？まずはお名前は、
はいはい、金メダル取った選手の名前はチェンドバトルで、銀メダルの取った選手はチンゾルクという名前ですね、は
い、この2人ということですね、
はい、
お年はおいくつぐらいの方々なんですか？
チェンドバトルさんは22歳ですね、
はい、
チンゾルクさんは26歳でございます。
これからがまだまだ、
そう、2020年のオリンピック、それこそ金メダルを取るんじゃない、獲得するんじゃないかなって、すごく注目されてる選手たちです。
はい、はい、さあ、そして、日本人と対戦した選手の方々もいらっしゃったんですけれども、
はい、
ちょっとご紹介しますと、例えば、日本の田中亮明選手とフライ級2回戦で当たりました、ガンフヤグさん、はい、
はい、
この方は日本にはまだ、
まだ、はい、島田には来てないですね、はい、
でバンタム級1回戦で堤隼人選手と当たりましたハルフ選手、
ハルフさん、はい、そうですね、まだ合宿にはまだ来てないですけれども、はい、今年の12月に合宿で来る可能性はあります。
さあ、そして、市内の学校でたくさんの子どもたちと触れ合いました彼らなんですけれども、
はいはい、
日本でね、
はい、
結構食生活が違うっていう話がありましたが、向こうの 方たちっていうのは、はい、例えば子供の頃ってどんなものを食べて育つんですか？
はい、日本と本当に日本ってやっぱり 食文化がすごく豊かな国で、
はい、
モンゴルの子供たちは本当に乳製品がすごく食べるんです、で乳製品っていうの中ではやっぱりそのミルクでチーズを作ったりとか、
はい、
ヨーグルトを作ったりで、一番私たちはみんなが食べるのものはですね、
はい、
モンゴル語でアールル、
アールル、
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 そうアールルって言うんですけれども、はい、それは何ですかっていうのは、ヨーグルトを乾燥させて、
はい、
自然でね乾燥させて固くするものなんですね。飲むヨーグルトを固くする、干して形に作って、
はい、
形を作って干して
固
く、でそのアルルの味はですね、本当に各家庭とか各県でもやっぱり違うんですけれども、
そうなん
です、そう北の方とか南の方とかは全然違う、出て、
はい、
ラクダのアルルもすごく美味しいなんですね。そう、一番おすすめ。
そうなんです
ね。そう、羊とかにも、やっぱりちょっと酸っぱいなので、
はい、
それお砂糖を入れて味を甘くしたりとか、体にいいからってその酸っぱいのままにしたりとかするんです。
はい、
で、アルルとかチーズとかは乾燥させたチーズとかがモンゴルにもたくさんありまして、
はい、
すごく硬いんですよね。
そう。
で、モンゴルの子供たちとか、モンゴル人の、歯がかなりやっぱりちっちゃい頃から硬いものを食べたりとかしてるから、
はい、
すごく丈夫なんですね、歯が。で、本当に歯の並びもとっても綺麗なんですね。
はい、
やっぱりちっちゃい頃から、お肉も硬いじゃないですか。
なるほど。
はい。そう、そういうおやつもやっぱり硬いものを食べてるから、すごく、顎の成長が、しっかりしてる。あとモンゴル、日本に来てから私ちょっとびっくりしたのはですね、
はい、
日本はやっぱりいちごと一緒にコンデスミルクをつけながらいちごを食べるんじゃないですか。
はい、します、します。
ね、それにすごいびっくりしたんです。
え、そうなんですか。
モンゴルではパンの上に、
はい、
コンデスミルクをかけて食べたりしてたんです、
はい、あ、それもします
それなんですか
コンデンスミルクは子供たちにはご馳走なんですが、モンゴルではどうですか？
モンゴルにも昔からロシアからの輸入品で缶に入ってるんですよ。
あ、
そう、日本でよくあるみかんとかの缶で入ってるものがあるじゃないですか、
はい、
その同じような奥さんの同じようなロシアから入ってくるんですよ。そう、
日本のコンデンスミルクの缶はもうちょっと小さいです。
小さくて、そうですね、
あれでは物足りないんですね。
はい、それにはちょっとびっくりした。え、なんでイチゴとかいうふうには。
あ、日本には今チューブタイプもございます。
そうですね。はい。で、イチゴで、今イチゴの話出てきたので、モンゴルですね、
はい、
子供たちは夏休みにですね、森とか、はい、森には行って、
はい、
野生のイチゴとブルーベリーを拾ってくるんですよ。
ブルーベリーもあるんですね。
ブルーベリーもあるんですよ。ものすごい美味しいです、
ね、
本当に野生のイチゴは本当にブルーベリーぐらいの大きさのちっちゃいなんですよ。
あ、そうなんです。
野生のイチゴっていうのは、
はい、
そう、ものすごい美味しいから、そのコンデン、ミルクはコンデンスのミルクはかける必要はないんです。
あ、甘いから必要ないんですね。
もうないんです。
な
んか日本に来てイチゴの隣にあってそれをつけて食べるんだよっていう風に最初日本人から教えてもらってびっくりしたですね。
豊かな自然の中で子どもたちは育つんですね。
そうですね。
育つといえば、以前学校制度について教えていただきましたが、
はい、
ちょっとびっくりしたニュースで、9月2日のこれ日刊スポーツ新聞なんですが、日本で元横綱でいらっしゃった春馬富士さんが、
はい、
新モンゴル春馬富士学校という学校を、
はい、
開設したという話題があったんですよ。
はい。
これはモンゴルでも大きなニュースになっていますか？
そう、今とっても人気なんです。
はい。
で、実は、ハルマフジのこの新モンゴルという学校と同じく、
はい、
島田第一中の学校と、モンゴルのナルン外国語学校は、
はい、
平成25年には姉妹校も締結してるんですね。
はい。
で、そのモンゴルの学校は、小学1年生から、 高校3年生までの一貫学校です。
あ、
そう、日本はよく小学中学高校とか分かれてあるんじゃないですか、はい、モンゴルは一貫学校なので、
はい、
あの、なんだろう、仲良しがたくさんいる
だから1年生で入ったら高校生まではずっと一つずつ年を重ねていくってことですね。
重ねていくってことです。はい、だから今何年生ですかとかよく日本人聞くと、
はい、
中1年生中2年生というのはモンゴル人には分かりにくいんです。
あ、
そう、6年生とかもう7年生とか言うんですね、モンゴル人は。
なるほど。
そう、
8年生9年生
そう9年生今何年生11年生とか言うんです。
はあ、
高校2年生のことを11年生で言うんですね。
なるほど。
そう、はい、でその学校には、
はい、
実は、今あの絵本を集めて、
はい、
送る活動をしておるんです。
はい、
で、あの、小学から高校生の一貫学校ですので幅広くの絵本を集めて、
はい、
定期的に細長く続けていきたいという活動を今しておりまして、
はい、
で本当に今日まではあの島田の市民の一人一人の優しさと協力で約500冊ぐらい今集めております。
はい、
でなんで絵本ですかっていうのはちょっとね、あのびっくりするかもしれませんけど、まずは日本の絵本っていうのはモンゴルにもないし、
はい、
絵本を通じて日本の文化、
うん、
この教育、
はい、
物を大切にするとか生き物とかなどをにはもっと関心を持って育ちたい、で少しでもやっぱり貢献をしたいなとか思ってこの活動をしております。
はい、絵本はまだまだ募集中ですか？
はい、定期的に少しずつもな 細々く送りたいので常にはあの募集しております。
はい、はい、細く長くということで、
はい、
目安としては何月ぐらいまででしょう？
11月の末までですね。
はい、
はい、
今現在受け付けているのがまず市役所2階の観光課さん、
はい、
その他のところではどうですか？
そう、金谷北の師匠と金谷美、ま、あの南の師匠、
はい、
あと 川根師匠にもあの募集しております。
はい、
冊子を持ってきて、はい、あの週末には取りに行って観光課で集めて、はい、観光課から一応モンゴルには船で、はい、30キロになったら船で送るという活動をしております。
はい、もしもあのお持ちくださるという方いらっしゃいましたら今申し上げました、司書でも受付をしておりますのでお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて最後になりますけれども、
はい、
今日も一つモンゴル語のワードを教えていただきたいと思います。
はい、
そういえば自分の名前を名乗る時の言い方って私まだ習ってなかったですよね
すいません。
いい
え、モンゴル語でミニニル、
ミニネル。
そう、ミニネル、とても言いやすいです。ミニネルマリコ、
ミニネル、ミノリ、
ミノリ、
はい、覚えました。
はい、
ありがとうございます。もっと知りたいモンゴルのあれこれでは東京オリンピックボクシング選手団の事前キャンプで島田を訪れるモンゴルのあれこれについて観光課オリンピックパラリンピック推進室の上原真理子さんにお話を伺っています。毎月第3水曜日が本放送、第4水曜日が再放送となります。真理子さん、今日もありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。
はい、バイステー。